気ままにコール&レスポンス。はい、皆様こんばんは。パーソナリティのスダッチ、須田由美子です。本日は気ままにコール&レスポンス第1回目の記念すべき放送です。いや、とうとうやっちゃったわっていう感じなんですよね。直感でそうだ、ラジオパーソナリティをやろうとノープランで決めちゃいました。自分の声を電波で世界に飛ばすってどんな感じなんてことを考えたりして、ちょっとドキドキワクワクしています。この番組は、番組名のタイトルにもなっているように、音楽におけるコール&レスポンス、ミュージシャンが観客に向けて言葉を投げかけ、それに対して観客が反応してくれるような、あのライブ感満載で臨場感あふれ、皆さんと心の架け橋で結ばれつながれるような番組を目指していきます。聞いていてふふっと笑みがこぼれるような、また吹き出してしまうような、そんな楽しい気分になったり、そして日曜日の放送なので、ああまた明日から頑張ろうかなみたいな感じになってもらえたら最高です。本日のゲストは夢の種放送局の東日本統括マネージャー、ヒッシーさんこと菱田光隆さんをお招きしています。本日はヒッシーさんと2人でパーソナリティを務めさせていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、では今日はですね、一緒に、パーソナリティを、やっていただきます、あのヒッシーさんですね、にゲスト来ていただきました。ではヒッシーさんお呼びします。ヒッシーさん、
はい、
はい、
スダッチよろしくお願いします。スダッチパーソナリティデビュー
そうですね、
おめでとうございます。
来ちゃいました、ありがとうございます。
とうとう、
はい、
来ちゃいましたね。
来ちゃいました、この
日。とうとう始まっちゃいましたね
始まっちゃいました。い
や、でもね、私ヒッシーは、はい、とうとうじゃなくて、はい、やっとかともう待ちに待ってやっ、はい、とスダッチがラジオパーソナリティとして活動始められたということで、私自身ね、スダッチと初めてお会いしたのは1年ほど前だと。
そうなんですよね、
1年ほど前にね、少しお会いしてたようなんですけれども、
お会いしてました。
まさか1年後にこのようなスダッチがパーソナリティデビューされるという場を迎えられるなんてね、夢にも思ってないぐらいに、私自身はもうめっちゃ嬉しくて、待ちに待ったこの日でしたね。
ありがとうございます。1年前はですね、なんとゲストで登場させていただいたんですよね。
1年前だったんですね。
そうなんです、まさに1年前で10月の放送だったんですけどね、はい、まあ楽しいなって印象がありましたので、なんか私にもできるかななんてちょっと密かに思ってたんですよね、やってみたいなって気持ちの方が多かったのかもしれません。
ね、それぐらいの気持ちで1年前にラジオのゲストとして出演をされたんですね、それがまだね、ちょっと後で聞こうと思ってたんですけど、なぜかこの1年後に
ここに来てます、
このような場を迎えられてるというのが、私必死はね、またその話も聞きたいと思うんですけれども、 スタッチ、はい、これ今ねリスナーの皆様も聞いていただいているのは11月1日か、はい、もしくは再放送のね11月8日なんですけれども、はい、スタッチのこのラジオが始まった11月1日というのは、はい、私ヒッシーが大好きな開運日で言いますと、
はい、なんと
数ある開運日の中でも天赦日という、もう数ある開運日の中で一番、うん、嬉しい開運日と言われる神様の応援を存分に受けられる日という天赦日なんですよね。
すっごい嬉しいです。
そんな日にね、スダッチがラジオの番組をね、うん、始められたっていうことで、はいはい、神様の応援も間違いなく今受けられているというね、スダッチだと私一応思います。
嬉しいです。なんか運命のような、はいうん、スタートでしたね、うん。なんかもう本当にまあ、日曜日っていうね、うん、日にちを私選ばさせていただいたんですけれども、はい、なんていうかな、まさにそのラッキー日がね、うん、またこのチャンスになるような、うん、これからのね、うん、自分のなんか道がファーッと開けるような、うん、なんかそんな、うん、運命みたいなものをちょっと感じてます。
あ、そうですか、うん。なんか今ね最後に出た言葉、運命のようなものを感じますっていうのは、今のねこの運命のようなものっていうのがなんか私自身のね心にすごい印象に残ったんですけど、もしかしたらスダッチの今までの人生の中でも人生の転機とかターニングポイントとか出会いっていうのは、今振り返ればスダッチにとって運命のような出来事になってるんじゃないかなとも感じましたね。
本当ラジオパーソナリティなんていうものは、うん、自分のなんていうのかな、もう全然縁のないもの、
うん
うん、私もともと喋るってことがあんまり得意ではなかったんですよね、
う
ん。
そうですか、う
ん。だけどこのチャンスをいただけたってことは、うん、なんか特別な意味合いがあるんじゃないかなってちょっと今ふと思ったんですね。
あ、そうですか、うん。またねもう一つね今言われた言葉の中で、うん、きっとスダッチはこれが、うん、まさに大切にされてることかと思ったんですけど、はい、チャンスっていうものをスダッチは掴まれる、掴むことができる方なんじゃないかなとも感じたんですよね、
う
ん
う
ん。
嬉しいですね、はい。そうですね、チャンスを自分から取りに行ったっていう感じの、うん、まあ、まさに、うん、まあ、チャレンジなんですけどね、はい、そういう、ね、スタートを迎えさせていただく、ね、うん、機会を本当ありがとうございます。
そうですか、はい。多分ね今言われた言葉まさになんですけど、うん、チャンスをつかむっていうことは新たなチャレンジにもつながることって多いと思うんですよね、
う
ん。
そうですね、はい、う
ん。だからスダッチは今までの人生の中でもチャンスをつかみチャレンジもしてきたっていう、うん、ご自身のね、はい、人生あるかと思いますので
そうですね、
うん。もしよろしければねリスナーの皆様、はい、スダッチのこと今回初めてご存知になった方、はい、お知り合いになった方もいらっしゃると思うので、うん、簡単に短くでいいので、はい、スダッチの方から自己紹介などいただいていいですかね、
はい。そうですね、はい。まあ、スダッチと呼んでいただければ嬉しいです。名前は須田由美子のそのままなんですけどね、うん、はい。で普段はですね、全国ネットの資格取得キャリアアップの専門スクールヒューマンアカデミーで実践心理学 NLP をお伝えしてます。 NLP とかコーチングとかそういう、お伝えする道をセミナー講師っていうものなんですけども、うん、その他、まあ、キャリアコンサルタントとかですね、まあ、講演などの、まあ、これもそうお話しするお仕事なんですけどね、うん、まあ、そういうことを中心に活動しています、うんうん。以前はヤマハ音楽教室に勤めていて、うん、まあ、その運営で特約店のね一応営業担当をしてたんですけども、まあ、子供の頃からですねエレクトンが大好きで、うん、いつかはエレクトンの先生になりたいなって思いながら、うん、レッスンを続けているうちに、はい、まあ、30半ばぐらいでですね、うん、音楽協会に入ったんですね、うん、はい。まあ、その間にいろいろと、まあ、自分の知らないこととか、うん、苦手なこと、意外にコミュニケーションがうまいと思ってたら、
うん、
あまり得意でもなかったみたいなところも、まあ、うまくね、まあ、直感的なタイプだったんで、うん、まあ、うまくやってきたつもりなんだけど、 意外にちょっとこう、うん、落とし穴があったりとかして、なんかそういうところを見つめ直すためにちょっと心理学を始めたりしました。それで今の、まあ、本業となる仕事に、まあ、これも運命なんですけどもね、運ばれて今の私がいるって感じなんですね。はい、まあ、ちょっといろいろと、話せばたくさん、
うん、
人生いろいろ
いろいろと
ありますのでね、
あったんですね、
はい、まあ、今こういうお仕事をしていて、うん、まあ、ラジオパーソナリティに挑戦しているっていうところが、うん、はい、今すだっちというところで皆さん自己紹介と変えさせていただきます、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、はい、いや私必死のね、うん、今目の前にいてくださるすだっちのね印象っていうのが、うん、とてもね穏やかだったり優しい雰囲気を感じながら、はい、今お話をさせてもらってるんですけれども、うん、でもその穏やかさや優しさと、うん、もう一つ結構きっちりしっかりしてる一面もありそうな、はい、あったような感じもするんですね、
はい、そうですね、そうですね、ちょっと生真面目なところも意外にあって、うん、責任感が強かったりね、うん、なんかそういうところも、うん、まあ、仕事の上では役に立つところもあるんですけども、
うん、
なんかそのきちんととかね、うん、ちゃんととかね、うんうん、ちょっとこうちょっととんがったところみたいなね、うんうん、人からするとね、まあ、そういうふうにこう感じられるところが、うん、割と、うんうん、パキパキしたところに、うん、まあ、見受けられて、
うんうん、
意外にそこが失敗の、うん、失敗談の、うん、まあ、あるところ、
あ、
方向になるところにつながるわけなんですけどね。
そうですか、この後もうちょっとそんなようなお話も聞きたかったんですけども、はい、やっぱね人それぞれ誰もがね、うん、少なからずきちんととかちゃんととかしっかりっていう気持ちは誰もが少なからず持ってると思うんですね、
はいはい、
でもそれってたくさん持ってる人もいれば、うん、たまにしか出てこない人もいればでね、
う
ん、
そうですね、
その人その人のね、うんうん、お人柄とか性格ってあると思うんですけれども、うん、そのお話がしたいのと、その前にもう一個、うん、先ほどね自己紹介された時にすだっちご自身で、
はい、
コミュニケーションっていう言葉を出しながら自己紹介されましたけどで、ね、今でも私必死の印象はすだっちとてもね、
はい、
コミュニケーションというかお話というか、はい、お上手な印象が
嬉しい
あるんです、
はい
はい、なので、うん、コミュニケーションということもちょっとまだこの後に触れていきたいと思うんですけれども、
そうですね、はい、
それより何よりねリスナーの皆様も、はい、ちょっと気になってるかもしれないんですけども、はい、先ほど自己紹介のご活動の中で、
はい、
NLP っていう言葉がね、
はい、
ちらっと出てきたと思うんです、
はいはい、
でリスナーの皆様の中でNLP という言葉をね初めて聞いた方もいればちょっと知ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、うん、
はい、
私必死はちょっとだけ知ってるという
嬉しい、
はい、NLP なんです。
そうですよね、で
ね、どこで知ったかと言いますと、はい、私必死以前は、はい、5、6年前なんですけれども、うん、心理学学んだりカウンセリング学んだり、はい、コーチング学んだり、
はい、
コミュニケーションっていうものも学んだ上で、
はい、
次に NLP っていうのを学ぼうか考えてた時期があったんです。
あったんですね。
でもねその NLP っていうものを学びたい、うん、知りたいと思った時にラジオパーソナリティと出会ったんですね。そこで今はラジオパーソナリティっていう活動の方に向いていったんですけれども、
はい、
でもそのカウンセリング、コーチング、心理学、コミュニケーションっていうのを学んでる時によく、うん、言葉として聞いてたのが NLP っていう言葉だった、
ね、そうですよね。あ、じゃあ NLP って言葉はねなんか最近よく聞くんですよっていう人結構増えてましてね、うん、結構ずいぶん前から、うん、あった言葉なんですけども、
うん、
まあ、心理学ではね非常にこうなんていうかな、まあ、コミュニケーションの基礎的な部分を教えてくれるものだったり、うん、まあ、自分のその生き方をね、うん、もう一回見つめ直して今また違うパターンでこうやってみてうまくいった、うん、じゃあそれでまた違う人生ちょっとね向いてみようかなとかね、うん、なんかそういう風にしてなんか、ね、すごくこう影響を与えてくれるような実践心理学なんですよね。
実践心理学のようなもの、
なんかそういうものは、うん、まあ、たくさん本いっぱい出てますし、
うん、
まあ、いろいろセミナーもね増えてますし、うん、前以上にねそういう興味持ってくれる年齢層がすごい増えたんです、うん、 幅が広がったんですね。若い方がすごく興味を最近持ってくれる、
うん、そうですか、
なので NLP という言葉がね、うん、どんどんなんか広がりつつあるのかなってさらにすごく嬉しく思っています、
う
ん
う
ん、
結構よく聞くし今ね浸透してるような
印象ありますね。そうですよね、これから盛り上げるぞって感じがちょっと ねありますよ ね
なので今もその一役をねすだちは担ってらっしゃるかと思うんですけれども、はい、ちなみになんですが、うん、私自身もリスナーの皆さんもね、はい、きっと聞きたいと思うんですけど、すだっちは NLP とどんな出会いがあったりしたんですか、はい、
やっぱりですね、さっきのお話の通り、うん、あのパキパキしてる
パキパキしてる
営業マンだったので
そんな時期が以前にあったんです
ね。やっぱほら実績とか出さなきゃいけないじゃないですかね、うん、人をまとめなきゃいけない、はい、そのマネージャーとしてとかね、いろいろそう役職を与えられたところで、うん、もうねばならない、
うんうん
っていうね、自分の指令が入ったわけですよね。その時に一生懸命仕事をして、うんうん、実績出そうとして、うんね、でそういう風に自分の前しかちょっと見れなくなっちゃった時があるんですよ。その時に、まあいろいろねスタッフをね抱えながらね、うん、コミュニケーションするんだけど、うん、私のやり方で、うん私のようにっていう風にね、うん、なんかそういう風なあの傾向でね、あのコミュニケーションしてしまったので、
うん、
振り向いたら誰もいなくなっちゃったんですよ。
おそれはバリバリお仕事している時にスダッチの周りにいた職場の方々、
いた、はい、まあ、あのまあ自分の後輩にあたる人たちとかね、うん、スタッフさんがいっぱいいたんですけど、うん、誰も私の声を聞いてくれない、
あら
ね、私に向いてくれない、うんうん、まあある意味言うこと聞いてくれないみたいなね、
ちょっともう一回そこその時のスダッチを一言で言うならば、うん、どんなスダッチだったんですか。
熱血営業マン、
熱血営業マンみんな火傷してちょっとどっか行っちゃったんでしょ
うね。もう炎ですね、
熱すぎるぐらい
で最近ですね、あの昔一緒に仕事したスタッフと会いましてですね、スダ、うんうんうん、さん、スダッチさん、丸くなりましたよね。とっても話しやすくなりました。
最近のスダッチと会われた方がそう言われたんですか。
言ったんです、つい3ヶ月前ぐらいにお会いした方から。って前はもう近寄れなかったです、話せなかったです。
あら、
どう変わったんですか。
今の巣立ちと全然想像つかないですけどね。
私も想像つかないですよ。前の昔どうだったんだろうみたいな。
ビフォーアフターのビフォーは火傷するような巣立ちだったのが、今は丸くなって穏やかになられた印象が。
そうなんですよね。どんな私だったのかしらって、うん、逆にちょっと人に聞いて、
うん、
ちょっと自分のマイフィ、ヒストリーですか、
うん、
ちょっとこうね、辿っていきたいですよね。
でもそれが以前と今と比べたときにそんなに違うスタッチっていうのは、うん、そこでやっぱ NLP というものとの出会いがあったんですか。
NLP なんですよね、はい、やっぱなんかおかしいなと思ってね、
うん、
なんかその周りの雰囲気とか、うん、まあ、後ろこう振り返ったら誰もいないってい
う
ね、
うん、
なんかそういうなんか孤独感というかね、うん、まあ、そういうものが、まあ、心理学をやった方がいいんじゃないか、まあ、ちょっと実はやった方がいいんじゃないかって言ってくれた人もいたので、
うん、
それに素直に従った結果ね、うん、まあ、じゃあ心理学って何って話になったときに、うん、NLP がポッと検索したら出てきたんです。
お、そうですか。じゃあ出会いはそこだったんですね。
そうなんです、
まあ、進めてくれる人もいたりしたんですけども、はい、出会ってじゃあそこにスダッチが学びに行かれたということなんですね。わかりました。ちょっとこの話続きがもっと聞きたいので一回ジングル挟んで後半でそのお話ね詳しく聞きたいと思います。
はい、
はいはい、応援貢献夢の種、
夢の種、
夢の種、夢の種。
はい、それでは番組の後半となります、はい、
そうですね、
前半ではね、
うん、
以前のスダッチは、うん、もうちゃんとしっかりべきねばっていうね、
ねば
思いに熱く火傷しそうな、 巣立ちでいらっしゃって、そうですね、周りの人もちょっと近寄れないぐらいに暑かったというね。
怖いって言われるのはどういうことなんだろう
ね。そんな今の巣立ちからは想像できないような ね、 お人柄でもいらっしゃったそうなんですけども、ここですやっぱり NLP と出会われて、はいはい、その道に行かれたことで、はい、実際ね巣立ちがどう変わっていかれたかをもうちょっと聞きたいなと、はい、
そうですね、うん、まずあの NLP をあの学んできてですね、うん、まず自分を知るっていうことができたんですね、うん、自分はどういうものの見方をしているんだろうとか、うん、その自分のその思考の仕方とか、うん、どうしてこういう場面になるとこういう反応しちゃうんだとかね、その、うん、自分がどういうふうに、あの NLP って神経言語プログラミングって言って、プログラミングって言葉がつくんですけども、うん、そのパターンを持ってるんですけどね、うんうん、自分のその一つずつパターンをですね、解析したりとか分析したり、まあアクティブラーニングみたいなスタイルなので、うん、他者が自分に対してどういう、こう反応を示してくれるかっていうところを、うん、見せてくれるんですね、うん、でそれを自分が見て、あ、なんか私のこういう言動とか行動がこういう反応を起こしてるんだみたいな、そこでまた自分を知ることができたりして、ああじゃあこういう違うパターンで対応したらどういう反応してくれるんだろうっていうように、自分を知って違うパターンを提供して、あ、返ってくる反応で、あ、今私とてもいい反応をこの方に示したんだなっていうふうにして、一つ一つですね、改善していったんです。修復したり。
そうなんですか。
まずだから自分を知るっていうところから、う
ん、まずは自分自身のものの見方とか、
そうです、そうです、
考え方とかね、はい、知るっていうところから
なんですね。知るというところから、知らなかったんだってね、今まで自分のことを。
でも自分自身のね、ものの見方とか、はい、思考とか、はい、反応っていうのは、うん、自分を知れば変えることってできるんですか？
できるんですよ。で、また変わりたいって気持ちが大事なんですけどね、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、どういうふうな望ましい状態が自分の、 その、ゴールで当たるものなのかとか、うんうん、何が欲しいんだろうとか、うん、何を望んでるか、うんうん、まずそういうものもしっかり持って、そういうことをちゃんと、うん、ステップ踏めば、うん、ちゃんと変われるプロセスができるんですよ。
そしたらさっきの話じゃないですけど、はい、以前の巣立ちはちゃんととかしっかりとか、うん、べきねばっていう思いを強く持っていらっしゃった巣立ちが、自分自身のものの見方とか思考とか反応を自分で知った上で、巣立ちはどう自分を変えていきたいって。
そうですね、やっぱりその中に交われる自分、うん、みんなと考えたいとか、みんなとやっていきたいとか、うん、みんなと達成したいっていう風に、うんうん、自分じゃなくてみんなっていうワードが入ったんですよ。
確かに今ね、もうみんなみんなみんなって何度も言われてましたもんね、うん、
はい、だからなんかちょっと言葉をね添えるとか、キーワードを変えるだけでもね、うん、こんなに自分のね、うん、向き方が変わるんだなって、
うんうん、そっか。なので今のね、もう今でもすごく分かりやすかったですけども、うん、みんなみんなっていうキーワードを自分の中にね、うん、持っていれば、うん、みんなと一緒に何かっていうね、
そうです、
ものの見方とか思考とか反応ができるようになるわけですね、
はいはい、自分をこっちに置いといてみたいなね、うんうん、さっきは自分のネバとか、うん、ね、自分がこうしなきゃいけないっていう、うん、自分主体だったんですけどね、うん、他者の立場に立って、うん、まあ、物事を一緒に考えていくっていうスタンスで、うんうん、やってみようっていう風に、うんうん、その結果自分の本当に得たいもの、
うん、
が得られたんだなってちょっと思いました。
そうですか、うん、いやもっともっとねお話聞きたいんですけど、もうあっという間じゃないですか、
です、ね、
時間なので、きっとこのお話の続きは、
う
ん、次回次次回のね、はい、また巣立ちのラジオで聞けると思うんですけど、一、ね、はい、個だけ最後に聞かせてください、
はい、
私ヒッシーも結構ちゃんとしっかりとか、うん、べきねばって、私ヒッシー自身も自分の中にね、うん、物の見方思考、うん、反応でね持ってたりする自信、はい、自分のね、はい、自覚はあるんですけど、
はい、
これってもしかしたらこのね巣立ちとお話ししたりラジオ聞いたり、うん、それこそ NLP を学ぶことによって、
ね、
はい、少しずつでも変わっていくことってできるんですかね、
は
い、
人は変われる、こ これは私がもう本当に実践してきて味わったことなんですね、うん、で実際に生徒さんも変わってるんですよ。で変わりたいって思うこと、うんうん、で変わりたいと思うことで人は変われるは実践できるんですね、うん、まあ、どんな自分になりたいかっていうことをまずしっかりと、ね、うん、イメージして強く思っていることが大事だと思います、
うん、はい、いいですね、はい、もう自分は変わりたいとか自分は変われるって思ったところがスタートかもしれませんね、
はい、
そうですか、はい、じゃあ私ヒッシーもね、うん、今変われるとか変わりたいってまさに思いましたので、うん、はい、これからはすだっちのお話聞いたり、ね、ラジオ聞いたり、はい、すだっちのね、はい、お話聞いて、もしかしたら MLP もね、
はい、
学んでいくことによって、はい、今スタートを切れたんじゃないかなと、はい、いうふうにも思いましたので、はい、ここですだっち最後に一言、はい、このラジオ、
はい、
すだっちのねこのラジオどんな人にこれから聞いていただけますか。
そうですね、まずそういったね、いろいろね皆さん考えてることたくさんあると思うんですけども、うん、まずはワクワクとかね、うん、楽しくね毎日生きられるような、うん、そんな心の持ち方っていうかな、うん、そんな風な自分になれるような、うん、なりたい自分になれるような、うん、なんかそういう風に気分になんかなれるような、うん、まあ、番組をね、私作っていきたいと思うので、うん、まあ、一緒に考えていきながらね、うん、また明日から頑張ろうってね、うん、思ってもらえるその、うん、ラジオ番組になっていけたらいいなって思います、うん、はい、ぜひね、まあ、楽しみにね聞いていただく、うん、たくさんのリスナーさんがね、うん、触れたらいいなって思います。
わ、うん、はい、かりました、はい、今のお話ね、まあ、なんか私ヒッシーはねすだっちとお会いできたりすだっちとお話ができるだけでも、はい、もうなんかねワクワク楽しい気持ちがしてくるんですけども、はい、これからはねすだっちのこのラジオを聞かせてもらうことで、すだっちのねそのワクワク楽しいなんかエネルギーやね、はい、波動がいただけるんじゃないかなって、
ね、元気に、ね、なってもらいたいですよね、うんうん、まあ、私も含めてです、うん、はい、これこそコール&レスポンスなので、
コール&レスポンス、
はい、いいね、私の声が届いて、うん、あなたの声が私にも届く、うん、で、うん、そういうような心の架け橋のようなラジオ番組にしていきたいです、う
ん、いいですね、はい、ぜひぜひ私自身もね、うん、このラジオ番組をすだっちとリスナーの皆さんが一緒にコール&レスポンスで ね、うん、
いいですね
作っていただけるといいんじゃないかな、
は
い、
元気言ったら元気って返ってくるような ね、うん、
ね、
はい、
いいですね、
いいですよ ね、
なので、はい、リスナーの皆さんからも、はい、たくさんの、ね、お便りとかご意見、
いい、
ね、ご感想をいただけるラジオにしていただけたらいいんじゃないかなと、
はい、そうですね、は
い、
なんかこういう場合どうしたらいいですかみたいなね、うん、そういう簡単な ね、
はい、ご意見ご感想ご質問ね、
はい、あってもいいです
よ
ね、
何でもねいただけたらとね、はい、思いました。
コール&レスポンスですからね、
コール&レスポンスでねいただけたらと思います。
はい、
はいはい、それではいいお時間来ましたので、ここでエンディングの方行きたいと思います。はい、はい、エンディングのお時間となりました。
はい、早いですね、
早いですね。これからもねぜひコール&レスポンスでね、はい、リスナーの皆さんと一緒にこのラジオね、はい、作っていただきたいんですけども、はい、スダッチとリスナーの皆様がつながるなら、はい、SNS でつながるといいですかね。
そうですね、はい、Facebook もやっておりますし、スダッチスタイルで、うん、検索していただければ、うん、見つかります。あと須田由美子 .com っていうホームページを持ってるので、う
ん、ホームページもあるんですね、
はい、はい、それを開いていただければ、うん、こんな私っていうのが、うん、皆さんに伝わると思います、うん、
いいですね、はい、須田ちのことももっと知っていただけるし、はい、須田ちとねまたこれからもねリスナーの皆さんがつながっていただけて、はい、コール&レスポンスでね、
そうですね、
このラジオ
もしたいです、コール&レスポンス、
うん、いいと思います。だから私自身もねリスナーの皆さんぜひぜひね、
はい、
スダッチにコールしていただきたいなと、
は
い、
ぜひぜひお待ちしてます、う
ん、ね、
はい、もうどしどし、うん、はい、そういう声を聞かせていただければ幸せだし、うん、ハッピーです、う
ん、はい、わ、はい、かりました、はい、リスナーの皆さんにもねぜひぜひこれからもスダッチのこのラジオ楽しみに聞いていただけたらと思います。
はい、では、はい、ありがとうございます。
はい、それではお時間となりました。これでラジオ終わりたいと思います。お相手はゲスト兼 MC の私ヒッシーと
スダッチ須田由美子がお送りしました。また会いましょう。